聖書の朗読をいたします。はじめに旧約聖書申命記第30章の15節から20節までの朗読をいたします。旧約聖書の329ページ。旧約聖書朗読申命記第30章15節以下。見よ、私は今日命と幸い、死と災いをあなたの前に置く。私が今日命じる通り、あなたの神主を愛し、その道に従って歩み、その戒めと掟と法を守るならば、あなたは命を得かつ増える。あなたの神主はあなたが入っていって得る土地であなたを祝福される。もしあなたが心変わりして聞き従わず、惑わされて他の神々にひれ伏し仕えるならば、私は今日あなたたちに宣言する。あなたたちは必ず滅びる。ヨルダン川を渡り、入っていって得る土地で長く生きることはない。私は今日天と地をあなたたちに対する証人として呼び出し、聖とし、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選び、あなたもあなたの子孫も命を得るようにし、あなたの神主を愛し、御声を聞き、主に付き従いなさい。それがまさしくあなたの命であり、あなたは長く生きて、主があなたの先祖アブラハム、イサク、ヤコブに与えると誓われた土地に住むことができる。新約聖書は、マタイによる福音書、第7章の13節から23節までです。新約聖書の12ページ。新約聖書朗読、マタイによる福音書、第7章13節以下。狭い門から入りなさい。滅びに通じる門は広く、その道も広々として、そこから入る者が多い。しかし命に通じる門はなんと狭く、その道も細いことか。それを見出す者は少ない。偽預言者を警戒しなさい。彼らは羊の皮を身にまとって、あなた方のところに来るが、その内側は貪欲な狼である。あなた方はその身で彼らを見分ける。茨からブドウが、アザミからイチジクが取れるだろうか。すべて良い木は良い実を結び、悪い木は悪い実を結ぶ。良い木が悪い実を結ぶことはなく、また悪い木が良い実を結ぶこともできない。良い実を結ばない木は皆、切り倒されて火に投げ込まれる。このようにあなた方は、その実で彼らを見分ける。私に向かって、主よ主よという者が皆、天の国に入るわけではない。私の天の父の御心を行う者だけが入るのである。かの日には大勢の者が私に、主よ主よ、私たちは皆によって預言し、皆によって悪霊を追い出し、皆によって奇跡をいろいろ行ったではありませんかと言うであろう。その時私はきっぱりとこう言おう。あなたたちのことは全然知らない。不法を働く者ども、私から離れ去れ。お祈りを捧げます。教会の頭でいましたも、主イエスキリストの命の源である神、あなたの御名を心より賛美いたします。一週間をそれぞれの場で過ごし、この御堂に帰ることができました。また今コロナ禍の中で、さまざまな制限のある中で、インターネットのライブ配信を通じて 礼拝を捧げている者たちもおります。一人一人の思いが一つとされて、あなたを賛美し、あなたに感謝を捧げるものとなりますように。2月の終わりの日を迎えております。時の速さを感じながらも、今私たちが不自由な生活を強いられていることに慣れている私たちでもあります。この中であなたの御声に聞き、あなたの御言葉に私たちは慰められたいと願います。神様、どうぞ今このせわしい、あるいは心が塞がれるような日々を送っている中で、私たちは心を貧しくするのではなく、あなたにある恵みを一つでも多く数えるものとさせてください。今朝この礼拝において御言葉が語られました。今ここで語られた御言葉が、どうか私たちの心と体の隅々に行き渡り、あなたの愛を私たちは感じ、そしてその愛を自分の中だけにとどめるのではなく、隣人へと行っていくものへと変えられていきますように。聖霊の力を持ってどうぞそれを実現させてください。またこの御言葉を取り継ぐために、今朝説教者として敬愛する須山義夫先生が立てられております。須山先生を通して語られる御言葉の解き明かしにどうぞ耳を傾け、私たちは変えられ、また行動するものへと立ち上がっていくことができますように導いてください。今私たちは受難節の時を歩んでいます。イエス・キリストの極難を思い起こしつつ、それぞれの日々の歩みを整えられたいと願います。またあなたによる許し、私たちはなかなか人を許すことができないものであります。どうかあなたからの大いなる許しを得て、私たちは今ここから立ち上がっていくことができますように。この礼拝にあたり、私たちの祈りを主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。説教終わりの時の備え、須山義夫牧師です。
今中村先生のお話にお祈りにありましたように、教会歴では2月の17日が灰の水曜日で、この日から教会は受難節に入ります。その後日曜日を数えないで40日の間受難節が続き、4月4日がイースターです。受難節を英語ではレントと言いますが、それはラテン語で長いという意味を持っています。言葉の通りそれは長く続きますが、今日はその第二手術を迎えています。先ほどご一緒に歌った賛美歌296番は、主の受難が私たちにとってどのような意味を持っているのかをとてもよく伝えています。どの節も意味深く語られて、また歌われているのですが、本日のテキストとこのメッセージに関わるところでは、その5節、主の死は我が死の恐れ取り除く、この言葉に関わっています。これはドイツの賛美歌でエルート・ホンブルグ、ちょうどルターから1世紀ほどの牧師が ではなかったですね。法律家が、信徒でありながらこの曲を作りました。日本の賛美歌にはこの人の曲は一曲なんですが、とても、子供でも歌える賛美歌なのですが、私どもの元では大人の賛美歌になっています。元々の歌ではですね、最後に結び、千回千回ありがとう、愛するイエス様にということです。Thousand miles, thy dear leave years than the few という歌になっています。これを、訳してくださったのは、私と40年近く一緒に交わりを持ちた教団に向かった、秋元徹先生でいらっしゃいました。三条の説教もいよいよ最後の区切りになりました。第5部というところですね。マタイ茶は5という数字がすごくこだわりを持っています。なぜならばモーセ五書になぞらえてキリスト教のイエス様の教えを5つにまとめ上げようとしたのがこの三条の追訓、三条の説教であるからですね。振り返れば全ての人を招き入れる、あの幸いなるからの、これが序文なんです。これが第一区切り。第二部のところは、キリスト者とはどういう人か、死の死を世の光であるということを高く掲げました。第三の区分は、ユダヤ教とキリスト教を比較して、おつけと、それから、いろいろな宗教儀礼を挙げて、両方を比較したのが第一。3部です。第4部は、イエスの教えをキリスト教倫理として、ユダヤ教員なさるキリスト教倫理、その最高位に前回結びの、マタイ7の12の有名な黄金律があったわけです。そしていよいよ5部です。で、この結びも実はまた5つに分かれておりまして、今日はそのうちの4つ、先ほど先生にお読みいただいた新共同訳では3つの区分になってしまってますね。終わりまでいくと、1、2、3、4つですね。ただ、2の2によって木を知るというところが2つに実は分かれています。で、この、本日のテキストのうちですね、ルカ、15節から20節にかけては、ルカ福音書とも同じような、テキストがありますが、それを比べますと、マタイが独自に付け加えたところがあります。それが、この7章15節です。偽預言者を警戒しなさい。彼らは羊の皮を身にまとってあなた方のところに来るが、その内側は貪欲な狼である。マタイは、これを第5部の2番目に据えているばかりではなくて、これを三条の説教結びの中心に据えているのです。三条の説教を閉じるにあたり、マタイ記者が最も留意し、読者に訴えておきたいこと、それは、偽預言者を警戒することであり、またイエスの教えをしっかりと身につけ、これを守り、良い身を結ぶことであります。そうすれば、終わりの時、自分が死を迎える時、また世の終わりに際して、天の国に迎え入れられる。だからそのように務めなさい、というのです。これを結びの中心に据えながら、その前置きとして、狭い門と広い門の例え話を置いています。また記者と、その教会は周囲から迫害を受けていた、その厳しい状況が教えの背後から読み取ることができます。これと似た狼に例えでは、10章のところに弟子派遣の説教があります。そこでイエスの言葉を通してこんなことをマタイさんは言わせています。私、イエスはあなた方を遣わし、それは狼の群れに羊を送り込むようなものだ。だから蛇のように賢く、鳩のように素直になりなさい。マタイと、その教会が厳しい迫害の状況にあったことは、 そのことを十分わきまえながら、しかしイエス様はどうだったか、それをマタイさんはどうしたかというようなことで少し吟味してみたいと思います。マタイ福音書記者はどうしてもユダヤ教ラビの門下であった昔のイメージから全くできていない様子がしばしば伺えます。ラビになるためには狭い門から入る必要がありました。それと同じようにイエスに従うこと、教会の門をくぐることも同じく狭い門から入ることになる、そういうのです。そしてそれは命に通じる門として狭いばかりでなく、細く入門した後でも脱落したり救いを見出す人が少ないので、険しくまた厳しい、そういう修行を伴うことを覚悟せよと言っているのです。狭き門という言葉を有名にしたのはフランスの作家アンドレ・ビールでした。彼の小説狭き門がこの聖書のテキストとつながっているのです。父親が早く亡くし、正教徒である母親から禁欲的道徳感を持って厳しく育てられたことがこの作家を苦しめています。主人公のデロームは作者であるリードの分身であり、いとこのアリサを愛しながら結局は自然に終わる物語です。その原因は二人の間に厳しい禁欲的な戒律があり、狭き門を解く聖書の実行不可能と思える教えに対する著者の厳しい批判がリードの物語に織り込まれています。私たちはすでに14回にわたり誕生の推薦を読んできたので、お分かりの通りイエスの言葉がマタイ記者がはめ込もうとした枠の中に収めることができないほどその枠からはみ出たところをほとんど毎回のように見てまいりました。イエスが語る愛や許しの教えはユダヤ教に勝るキリスト教律法の枠には収まりません。そもそも愛や許しは掟ではないからです。イエスの教えを戒律として求め、入門者に修行を求めているのはマタイ記者とその教会の方であります。彼らが狭き門を作り上げ迫害の耐えられるように禁欲を求めているのですが、イエスはそうではありません。もしイエスがガリラヤ湖畔で民衆に呼びかけておられる情景にふさわしい聖書の言葉を私たちが探してみると、同じマタイ福音書の11章28節以下を言えることができると思います。疲れたもの、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう、私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを負い私に学びなさい、そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝きは負いやすく、私の身は軽いからである。この言葉が本日のテキストとして三条の説教第5部でこの場所に置かれていたら、リードのような誤解は生まれなかったかもしれません。黄金律を含めてイエスの言葉には生きる喜びと希望が満ち溢れています。空の鳥、野の花と同じようにいただいた恵みを精一杯働かせながら共に生きる喜びが語られ、一日を感謝をもって閉じ、創造主への信頼と感謝の祈りを持ちながらここに着くことができる、そのような務めであったとしたら、あるいは リードも変わっていたかもしれません。マタイ記者が本日のテキスト第1部の2番目に収録した7章15節から20節には、新共同訳聖書では実によって木を知るという題が付けられています。15節とそれに加えて17節から20節までの言葉が元の資料にはなかったもので、これを付け加えることによって狭い門から入り、良い実を結び、終わりの裁きに備えるように忠告を発するマタイ記者の意図が一段と明確になっています。マタイ記者はことに17節以下の言葉は大好きのように抜けます。2回も他で使っているからです。まず12章23節のところでこう言っています。日が良ければその日も良いとし、日が悪ければその日も悪いとしなさい。日の良し悪しはその結ぶ実でわかる。日の良し悪しが言葉の良し悪しにつながり、良い人になって良い言葉を発する人になるよう、マタイ記者はキリストに従う者たちに忠告を発しているのです。少しまた戻るのですが、マタイの3章の7節は、これは洗礼者ヨハネが後から来るイエス様のことを予言して言っている言葉、このところでも今と同じ言葉をマタイは使っています。マムシの子らへ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか、悔い改めにふさわしい実を結べ、斧はすでに木の根元に置かれている、良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる、こういうことを通常のこの後は洗礼者ヨハネの他の福音書もあることですが、こういうこと、私は悔い改めに導くためにあなたたちに水で洗礼を授けているが、私の後から来る方は私よりも優れておられる。私はその履物をお脱がせする念つもない。その方は精霊と火であなたたちに洗礼を授けになる。これは他の福音書に、しかし今のところでもマタイがもう一個加えました。精霊と火、この火です。つまり最後の審判のところで焼き滅ぼされる、その脅しの言葉がマタイの中に加わっているのです。また記者は洗礼者ヨハネの宣教活動を紹介する際に、終末が差し迫っており、神の裁きにふさわしい実を結べ、実を結ばぬ木は今にも切り倒されようとしている、そのように切迫した様子を付き加えています。そして誕生の説教結びのところで、この芝居を再び今度はイエスの口を通して語らせているのです。偽預言者への警戒と死の皮を身にまとって人々を惑わす狼の存在は、マタイとその教会が置かれていた厳しい状況を反映しています。同等に値することを重々知りながらも、やはり生前のイエスとは違っているように思います。被害者がいたとしても、イエスは余裕を持った相手に対応しておられます。狼の中に分け入る時も、狼の牙を抜き、羊の群れに相手を加える、迎え入れるような働き、またその意図をいつも用意しておられます。そういうお働きによって、例えば、ユダヤ最高議会の議員の中からも、アリマタナヤのヨセフや、ニコデモなどが、イエスに親しく近づき、狼のような敵対者に対して、開かれた姿勢を持っておられるお姿が、ここで現れています。それはイエス様のお作りになった例え話にも見られます。毒蜜の例え、これはマタイ福音書の13章24節以下にありますが、そこでは、良い畑に毒蜜が 生えているのを見て、次に刈り取ろうと考えるしもべたちをたしなめておられます。この主人の姿は、先ほどの木の実の話とは異なり、悪い毒実でさえすぐには刈り取らず、良い麦と一緒に最後まで育てようと進めています。その慈悲深い対応は、イエスご自身であるように見受けます。悪人にも、善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださる天の父を思えば、終わりに望んでも、慈悲深くあるのが救いではないでしょうか。終わりの厳しさは、マタイ者とその教会の事情によるものであることを、十分で理解した上で、それは、やはり、福音的ではないように思います。教えを聞くだけではダメで、ピーターと教えにふさわしい実を結ぶ、それも良い実を結ぶような聞き方をする、これがイエスの教えを認められた具体者の結びを飾る言葉であります。良い成果と実りをあげない聞き手は悪い気である。引き倒されて抹殺される。終末を想定して、マタイは、当衆に最後の決断を迫っています。それが、三条の説教第五部の結びの第四段の内容です。私に向かって、主よ主よという者が皆、天の国に入るわけではない。私も天の父の御心を行う者だけが入るのである。パウロが語っている人が救われるのは信仰によるのみ、ガラティア書2章16節など多々あるのですが、こうした信仰義理論はどこへ行ってしまったのだろうかと思うようなマタイのまとめです。でパウロから3世紀を経た初代教会には、行いや成果を伴わない信仰に対する批判があったことは事実です。宗教改革者ルターが、わらの書簡と呼んだヤコブの手紙はその中に入ります。ヤコブ書2章24節などではこんなふうに語り、パウロ的な教会への批判が聞こえます。あなた方もわかるように、人は行いによって義とされるのであって、信仰だけによるのではありません。同様のカイロ的教会への批判は、ヨハネの教会にもありました。世の富を持ちながら、兄弟が必要なものに仏くのを見ても、同情しないものがあれば、どうして神の愛が、このようなもののうちに留まるでしょう。いたちを、言葉や口先だけでなく、行いをもって誠実に愛し合おう。ヨハネの手紙3章17、18節。また記者が三条の説教をこのように編集し、イエスの教えを掟として守り実行するように呼びかけているのは、パウロ以降に起きた、こうした教会の事情によると思われるわけですが、パウロと世界の両方を知りながら、私たちがイエスを見るときに、イエス様はこうした両極端の生き方ではなく、イエスにあっては両者が一つになっていることがわかります。そのことは、第五部の結びの中の結びである、これは次回の私の担当するときに、申し上げる家と土台の例えのところでご一緒に見つめたいと思います。本日のテキストの23節はマタイ記者が最も強調するために誕生の説教をこうして編集した言葉と思われるのですが、それはイエスから最も離れた生き方であるようです。私はきっぱり言っておこう、マタイ記者が言っておこう。 あなたたちのことは全然知らない。誤報を働く者ども、私、つまりマタイ教会から離れされ、誕生の説教を聞いても、何もできない人のことを、誤報を働く者どもと呼び、教会から切り捨てるような生き方がどうしてイエスに習う集団であり得るでしょうか。そのことを思うだけでも、マタイとその教会の生き方が行き過ぎていることがわかります。では、イエス様はどのように生きられたのでしょうか。イエスは、人を能力や働きの成果をもって交わりに受け入れたり、拒んだりすることはありませんでした。弟子たちの間で誰が一番偉いのかを論じ合っているときに、イエスは一人の子供を手に取って、弟子たちの真ん中に立たせ、抱き上げて言われました。私の名のために、このような子供の一人を受け入れる者は、私を受け入れるのである。私を受け入れる者は、私ではなく、私をお使わしになった方を受け入れるのである。と、語っておられます。イエスと信徒との親密な関係は、しばしば花婿であるイエスと、花嫁である信徒に祀られて、語られています。イエスさんの例えに出てきます。イエスとその一行が、断食をしていなかったのを見て、そのことを固められたとき、イエスはこう言っておられます。花婿が一緒にいるのに、婚礼の客は断食ができるだろう。また一者は、世の終わりに、誰もが裁きの段に立たされる有様を描き上げているのですが、イエスは世の終わりに臨んでも、花婿が神父を宴席に招き入れ、喜びの祝宴としての終わりを語っておられるのです。終わりの時まで、イエスと交わりを持ち続け、普段、十字架、復活を見据えながら、たとえ花婿が一時おられなくなったとしても、その花婿がいつ再び、来られても良いように目を覚まし、準備をしていくように伝えておられます。終わりの時は、祝宴の時であり、救いが完成する時であるとさえ語っておられます。また一者は、ここでも最後の審判を想定して、審判がふさわしい成果を上げているか否かをもって、宴席に入ることができる、賢い乙女たちと、そうでない乙女たちとを分けるような、そういうお話に変えているのですが、しかし、イエス様はそうでなかったことを、今のお話のルカ福音書の資料を見るとよくわかります。ルカの中に、12章35節ですね。これは、ちょうど三条の説教で、直前で言いました、ソロの鳥、ノノハンの例えに続いた後、思い悩むなというお話。でそこの後に、この本例ではなくて、主人の祝宴ですね。日常的な祝宴、共にいることが祝宴であるというお話に、置いているところが素晴らしいお話になっているのであります。この後、私たちは、賛美歌230番、生きよと呼ぶ声を歌おうとしています。この賛美歌は、通常クリスマスに歌われる賛美歌になっているようです。しかし、それが生まれた時は、作詞作曲者であるフィリップ・ニコライは、必ずしもクリスマスの曲はいて、そのクリスマスの曲のために作ったわけではありません。1596年、北ドイツ、ウンナの教会で、牧師を務めていたときに、ペストが大流行し、毎日、 30人ほどの遺体を葬った。そのように書きながら、しかし何とかしてその後人と遺族、また哀愁を慰めるいい賛美歌はないかと思い、祈り、そして作り上げた2曲があります。その1曲が230番。もう1つは276番。暁の空の美しい星を。この2つしか作らないのですが、それはいずれも名曲でした。276番はちょうど私が1月31日は宣言後最終手術 でこれは宣言の暁の空が東の空に輝くあのイエス様と宝誕の星の印として3人の博士の到来を招くあの情景が歌われた賛美歌ですね。しかしこれはいずれも今申し上げたようなそういう状況の中で作られたものです。ご一緒に歌うと分かりますが、ペストのその災いで家族や親しい仲間を亡くした家族たちがこの目を起きよう目を覚ますというのと暁のその美しい星その歌によってどれだけ慣れすらないということでしょうか。歌詞もそうですし僕も素晴らしいです。で、そのことは今も変わりないと私は思います。花婿イエスと花嫁である信徒の婚礼では、愛する主イエスと信徒との魂が一つに溶け合い、その喜びのまま宴席の御国へと招き入れられる内容です。以前の賛美歌では、御手に惹かれつつ、御国へ行くにぞ、礼にも幸なる、そう歌っていました。バッハのカンタータ140番、バッケットアウト、起きよう、という、これは、これから歌う、この賛美歌を、130番の 3節まであるんですが、その3つを織り込みながら、この曲にまとめ上げているんですが、この第6番目ですね、イエスと信徒と麗しいデュエットを歌う場面があります。私の友は私のもの、それから信徒が歌います。そうするとイエスが、私もあなたのもの、二人が揃って、この愛を引き裂くものはない。私とあなたは共に天国のバラの花園で安らぎましょう。ここには喜びが満ち、幸せが溢れているのです。私たちは今しばらくこのように生きることを許されている今、しかしその宴席に今日も招き入れられていることを共に喜びたいと思います。この祝宴はイエスから始まり教会に受け継がれ、私たちがそれを灯し、そして交わりを持ちながら定日ごとに捧げる礼拝を通してこの祝宴に預かり、この延長祝宴で終わりを迎えようとするのです。そして天国において主イエスの宴席で祝杯返し、また私仲間と愛返し、私たちの救いが圧倒される日が喜びの終わりであることを覚えつつ、しばらく残るこの地上での歩みを信仰の火を灯しながら共に歩んでまいりたく祈るものであります。お祈りいたします。父なる神様、私たちを今日もあなたの御前と御言葉のもとに集めてくださり、主にあるこの喜びの祝宴であなたから豊かに恵みをいただきましたこと、心より感謝いたします。どんなに至らず小さなものであってもあなたは 私たちを恵みの座に招いておられることを覚えて、終わりの時まで信仰を全うすることができますように、それぞれを強み導いてください。神様、私たちは過ぐる日にあなたの身元に召された兄弟を覚えます。どうかご遺族の家にあなたの切ることのない御名の御を備えてくださいますように、主イエスキリストの名によって前にお下げいたします。アーメン。
アーメン。それでは賛美歌の230番、お座りになったままで賛美歌の230番をご一緒に歌いましょう。それでは派遣と祝福をいたします。どうぞお立ちになれる方はその場でお立ちください。見よ、私はあなた方と共にいる。あなた方がどこへ行っても、私はあなた方を守る。私は決して見捨てない。だからあなた方は安心して生きなさい。主イエスキリストの恵み、神の愛、そして聖霊の交わりがあなた方一同と共に、今も、そして常しえまでもあるように。アーメン。 どうぞおかけください。